本日の聖書箇所は新約聖書のマタイによる福音書第9章35節から38節になります。お読みいたします。イエスは町や村を残らず回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が羊飼いのいない羊のように弱れて打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。本日は大宮建設青山学院大学教授であり宗教主任でおられる大宮先生をお迎えいたしました。やる気のある働き手 Engage Workers に対して、メッセージをいただきます。大宮先生よろしくお願いします。
数年前のことなのですけれども、どういう新聞を読んでいらっしゃるか分かりませんが、私は日本経済新聞を、サラリーマン時代からずっと読み続けているんですが、日本経済新聞に掲載された記事を目にして私はとても大きなショックを受けました。それはある米国アメリカの調査会社が世界規模で行った調査結果についての新聞記事でありました。何の調査かといいますと、世界各国の会社企業を対象にしまして、社員の仕事への熱意の度合い、どれぐらい熱意があるのか、仕事に対して熱意があるのかということを調査するものでありました。この調査によって、それぞれの国に熱意あふれる社員、エンゲージドエンプロイーズがどれくらいいるのか明らかになりました。調査対象となった国は139カ国調査して、その中で、この国の豆ということが決まったわけです。で、この記事ご覧になった方もいらっしゃると思いますけれども、果たして139カ国調べた中で日本は何位だったでありましょうか。あと皆さん頭の中で予想していただきたいのですけれども、なんと139カ国の中で日本の順位は132位でありました。もちろん調査の仕方方法によって結果に違いが出るということはあります。ですから一つ調査結果だけで断定的に日本はこうだというふうに決めつけるということはしない方が良いでしょう。それにしても調査結果によりますと、日本には熱意あふれる社員が全体の 6% しかいない、しかもやる気のない社員の割合は 70% になったのでありました。会社でやる気のない社員だらけ、やる気のある熱意のある社員を見つけるのが大変難しいという状況が明らかとなりました。かつて私も会社に5年ほど勤めておりました。しかしそれはもう30年も前の話であります。ですからこの調査結果というものが実際今会社で働いている方々の肌感覚というものにどれほど近いかは分かりません。しかしながら、もしこの調査がある程度ではあれ現在の状況を反映しているのであれば、これはちょっと放っておくわけにはいかないということにはなるのではないかと思います。対照的に今日の聖書の箇所にはやる気の実ったイエス・キリストの姿が短い言葉でしかし生き生きと記されております。イエス・キリストは町や村を残らず回った諸街道、すなわちあちこちのユダヤ教のシナゴーグで教え、御国の福音、すなわち神の国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒したのでありました。実にエネルギッシュにあちらの町からこちらの村へと行き巡りながら福音を述べ伝え、病気の人々を癒して回るイエス・キリストの姿が思い浮かびます。かつて私が勤めていた会社では何かというとローラー作戦というのが作戦という名の行動が求められました。名簿を渡されたり、あるいは地域を割り振られて端から端まで徹底的に営業活動するという、そういうローラー作戦といわれるものが行われておりました。今やすっかりこんな昭和な営業スタイルは消え去ったと思っておりましたけれども、意外と今でも業種によると思いますけれども、こうしたローラー作戦による営業活動は行われているようであります。それはともかくイエス・キリストは実に精力的に あちらの町からこちらの村へと行き巡りながら、ユダヤ教のシナゴーグで教え、神の国の福音を述べ伝え、病気や患いを癒して回ったのでありました。教えること、福音を述べ伝えること、癒すこと、3つはイエス・キリストの働きの3点セットでありました。この3点セットをイエス・キリストは町や村を残らず回って行っておられました。これは何ともやる気にあふれた姿だと言ってよろしいでありましょう。イエス・キリストの時代は現代のように移動手段が発達してはいませんでした。電車やバスやタクシーを使うわけにはいきません。それでも歩いたり船に乗ったりしながら、イエス・キリストは福音を携えて町や村を一つずつ回っていかれたのであります。こうした働きの中でイエス・キリストに一つの事実が迫ってきました。それは町や村を一つ一つ回っていったからこそ浮かび上がった事実だと言ってよいでしょう。言い換えれば、現場に足を運んでこそ見えてくるものがあるということです。その一つの事実とは、群衆が羊飼いのいない羊のように弱くて打ちひしがれているということでありました。ここで羊飼いのいない羊という言い回しは旧約聖書にも見られるものです。かつてイスラエルの人々を長年にわたって導いた指導者にモーセという人がいました。このモーセはイスラエルの人々をエジプトから脱出させ、約束の地カナン、現在のイスラエルがある場所まで実に40年にもわたる旅を導いたリーダーでありました。しかしモーセは約束の地に到着する直前に実に120年にわたる人生が終わることを神から告げられました。その時モーセは神に願いました。ふさわしい後継者が与えられ、主の共同体、神の共同体が牧者すなわち羊飼いのいない羊のようにならないようにと神に願ったのでした。実に立派な、引き際の美しい、爽やかささえ感じさせる100歳の時のモーセの言葉です。自分はもう少し生きたいということではなくて、後継者にふさわしい人を与えてくれるようにと祈ったすがすがしいモーセの姿が印象的であります。このモーセの言葉遣いから分かりますように、羊飼いのいない羊というのは、ふさわしい導き手を失った人々のことを指します。ふさわしいリーダーがいないので道に迷い、そこから抜け出すことができなくなることもあります。そもそも羊というのは視野は広く、耳の後ろの方向までいろいろ見えるようなんですけれども、視力が弱い、近くしか見えない、そういった特徴を持っているようでした。そのためでしょう、自分の前を行く相手についていこうとする性質が他の動物よりも強いそうです。そうなると前の羊が歩きやすい道を行ってくれればよろしいのですけれども、前の羊が間違って危険な場所に踏み込んでしまいますと、自分もそのまま前の羊についていってますので、自分もまた危険な場所に入ってしまうということになります。そういうわけで、羊には安全な道ですとか餌やりにありつける場所に導いてくれるリーダーが、すなわち羊飼いが必要なのでありました。もしこのような羊飼いがいませんと、羊たちというのは餌や水に必要なだけありつくことができません。羊同士ではどっちに行けばよいのかわからなくなる。近くは見えるのですけど、視野は広いのですけれど、少し遠くがわからないので見通しがつかないと、そういう弱点、まあ、弱点と言ってしまうと酷ですけれども、特質があるので、羊は自分たちだけでは餌の場所とか水の場所を、安全な道を見つけることができなくなるのでありました。そのため、羊飼いがいない羊は弱り果て打ちひしがれていくのであります。イエス・キリストが町や村を巡り歩く中で、群衆がまさに羊飼いのいない羊の群れという事実が浮き彫りになりました。そしてイエス・キリストは群衆が弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れんだのでありました。ここで深く憐れむという言葉は、元来は内臓が痛むという意味の言葉です。相手の苦しさですとか辛さというものを、まるで自分のことででもあるかのように受け止めるということになります。相手の苦しさや辛さが痛いほどにひしひしと伝わってきて、 自分も苦しい、辛いと思うほど相手に共感している状態になります。したがいまして相手を見下すようにかわいそうにねというそういうふうな言葉をかけるのとはまるで受ける印象が違うのであります。辛い時は苦しい時に聞こえようが引き離すようにかわいそうにねと冷たく言われたらどんな気持ちになるでしょうか。心を突き刺されたような感じになるのではないでしょうか。時には腹渡が煮えくり返るような気持ちになるかもしれません。しかしながら内臓が痛むほどに深いところで自分の苦しみや辛さを求めてくれる相手があったとしたらどうでしょうか。自分の痛みや苦しみ少し和らぐような感じがするのではないでしょうか。実にイエス・キリストは自分の内臓がキリキリと痛むほどに私たちの痛みや苦しみを受け止めてくださり深く憐れんでくださる方です。この深い憐れみこそがイエス・キリストの働きの原動力でありました。ここにイエス・キリストにあふれる神の愛を見ることができるでありましょう。それはお付き合いで同情している素振りを見せるふりをするといった姿とは全く違います。そういう表面的な憐れみを示す人はあくまで一言は一言だと思っているわけです。しかしながらイエス・キリストは相手を深く憐れみその痛み苦しみをあたかも自分の苦しみに出てもあるかのようにしっかり受け止めてくださいます。だからこそイエス・キリストは羊飼いのいない羊のようなありさまの人々を放っておくことができないのです。考えてみればそもそもイエス・キリストの活動はこうした羊飼いのいない羊のようなありさまの人々に神の愛を携え救いの手を差し伸べる活動であると言ってよいのではないでしょうか。そうであればイエス・キリストが述べ伝えた御国の福音も羊飼いのいない羊のようなありさまの人々に対する強いメッセージ、すなわちあなた方には羊飼いがいるのだ、だから安心してよいのだというようなのではないでしょうか。ところで私は先ほどもご紹介いただいた通り大学の教員をしているのですけれども、もう10年以上前でありましょう、10年以上前だったでしょうか、私の所属する学部の教員の集まりに某携帯電話会社の人が来て話をしてくれたことがありました。残念ながら内容は記憶にないのですけれども、おそらくは、10年以上前ですからスマートフォンの将来について、今スマートフォンの将来について語ったとあんまり聞く人はいないとは思いますけれども、当時はスマートフォンの将来についてといった内容の説明というものが、非常に深いものであったのではないかと思います。でその携帯会社の人の話の内容というものは私は記憶していないんですけれども、その人の肩書きといったものは忘れがたい記憶になっています。その人の肩書きはエヴァンジェリストでありました。そもそもエヴァンジェリストという言葉は福音という意味のギリシャ語エヴァンゲリオンに由来するわけですけれども、元来は福音伝道者、福音を述べ伝える人を指す言葉です。キリスト教の布教活動、伝道活動を実行する人をエヴァンジェリストと呼び習わせておりました。ですから私は学部一人だけ大学宗教主任という肩書きをいただいているわけですから、言ってみれば学部の中のエヴァンジェリストが私だということになります。そのため携帯電話会社の人が、学部に説明に来られて、エヴァンジェリストだっていう肩書きで来られましたので、私は複雑な思いを言ったことでありました。携帯電話会社の人の立場で言えば、当時まだ十分に普及していなかったスマートフォンの将来性を人々に伝える働き、スマートフォンにはこんな将来性があるんだということを伝えることこそエヴァンジェリストの務めだということになったでありましょう。言ってみればスマートフォンを普及させることが福音だ、良い知らせだ、グッドニュースだということになったのでありましょう。確かに私もスマートフォンは便利だと思いますし、使わない日はないになります。それでも福音とは何であるのか、エヴァンジェリストは何を伝えるべきなのかということに関しては、私はこの携帯電話会社の人とは違う意見を持っております。それは自分には羊飼いがいない、ふさわしいリーダーがいないと思っている人にも、いやそういう人にこそ伝えたい福音。あなたにはイエス・キリストという羊飼いがいる。あなたは神から見捨てられてはいないのだということです。別の言い方をするのは、 あなたは神に愛されているのだということこそが福音、グッドニュースなのだと私は思います。しかもイエス・キリストはご自分の述べ伝えている福音が口先だけのものでないことをまるで証明するかのように、ありとあらゆる病気や患いを癒しておられました。こんな圧倒的な大活躍をしておられるイエス・キリストの姿を知りますと、ついついイエス・キリストに全てをお任せしたい、そんな気になったりします。イエス様、ここにも羊飼いのいない羊のようなありさまの人々がいます。どうか何とかしてあげてくださいと祈りたくなるものです。ところが大変興味深いことなのですけれども、イエス・キリストは群衆が羊飼いのいない羊のように弱り果て打ちひしがれている様子を見て取りますと、任せておくとばかり勇んで自分の働きをさらに強めるということはなさいませんでした。そうではなくて、弟子たちに向かってこうおっしゃったのです。収穫は多いが働き手が少ない。聖書ではしばしば収穫という言葉は厳しい裁きと関連して使われることがあります。しかしここでは福音によって人が救われることを指して収穫と言われているように思います。すなわち神の愛と憐れみを切実に必要している人、つまり福音の種が豊かに育つ、実る準備ができている人こそ、将来の収穫が約束された、いわば予備分という意味での収穫なのであります。種をまく人の例えでの良い年のことだと言っても良いでありましょう。従いまして、収穫が多い働き手が少ないということは、福音を切実に必要としている人、救われるべき人は多い現実がある一方で、多い人々が福音を信じて救われるために働く人が少ない、そのことを言っております。福音のため、神のために働く人が必要としている人数よりも少ないのであります。神の国が人手不足に見舞われています。どうしたらよいのでしょうか。神の国のために働く、やる気のある働き手をどのように集めることができるでしょうか。現代の会社であれば、アピール度の高いホームページやコマーシャルを作り、質の高い情報を発信することに努力するかもしれません。しかしイエス・キリストは、収穫は多いが働き手が少ないという言葉に続けてこう言うのです。だから収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい、つまりまずは祈りなさいとおっしゃるのであります。人を集める工夫をあれこれ考えるように先立って、まずは祈ることだとイエス・キリストおっしゃっておられます。ここで収穫の主というのはもちろん神のことです。そしてこの収穫は、人が神の愛と憐れみにあふれた福音を受け入れ、神を信じるようになることです。そのために働く人を送ってくださるよう、まずは神に祈ることが大切だとイエス・キリストはおっしゃるのであります。ここで注目されますのは、働き手を送ってくださるようにというイエス・キリストの言葉の中に出てくる送るという言葉です。働き手を送ってくださるようにというところの送るという言葉です。この言葉は大変に強い響きを持つ言葉です。例えば、悪霊を追い払うという時にも使われることがある、追い払うという意味をも持つ言葉になります。無理に行かせるという意味もこの言葉には含まれています。例えばですけれども、せっかく、私たちがカップラーメンを食べようと思って、お湯を注いで3分待って、ようやく食べられる、あ、3分だったらよし食べるぞという瞬間に急ぎの用を頼まれ、泣く泣くカップラーメンを一口も食べずに出発するようにして、神の国の収穫のために働く人は送り出されることになるのです。ある種無茶ぶりということでありましょうか。今このタイミングですか、今食べようとしているのにこのタイミングでですかとつぶやきたくなるような場合もあるでありましょう。時に神は人の働きの場から引き剥がすようにしてさえもご自分の収穫の働き手として必要な場所に送り出すこともあるのです。神には人を動かす力があります。この方に祈ることこそが私たちには大切です。しかしこの祈りはある種危険な祈りだということもできるでしょう。というのも、祈っているうちに、祈っている私たちの心の中に思いがけない声が響いてくる場合があるからです。 神様、収穫のために働き手を送ってくださいと祈っているうちに、他でもないあなたが行きなさいという声が響いてくることがあります。時にさまざまな社会問題に心が痛むことがあります。日々暮らしている中で心が痛むといったことなら、もう本当にあふれるほど私たちの周りにあるわけです。当事者の苦しみや痛みを間近に見聞きするならば、その切実な叫びや訴えが私たちの心を動かします。なんとかならないものかと思い、神に助けを求めます。働き手を送ってくださいと祈ります。その中で、その働き手はあなただ、あなたを私は選んだ、そんな声が聞こえてくることがあることでありましょう。いわゆる証明、降臨、神からの呼び出しはこうして起こるのであります。だから収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさいというイエス・キリストの言葉に続いて、マタイによる福音書10章の冒頭には、イエス・キリストが十二弟子を選び、この十二人を派遣することがされています。彼らに託された務めは、福音を述べ伝え、病人を癒すことでありました。いわば収穫のための働き手として送り出される最初のグループが、イエス・キリストの十二弟子であったということができるでありましょう。私たちも十二弟子に続いて、次々と送り出された収穫のための働き手の群れに加わるようにと招かれているのです。感謝すべきことに、私たちが収穫のための働き手として、いわば無茶振りされて送り出される時には、漏れなくついてくるものがあります。群衆が羊飼いのいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見たイエス・キリストが抱いた深い憐れみです。この深い憐れみが私の心から溢れ出した時には、たとえこれは無茶ぶりでしょうと思える状況にあっても、自分には経験も知識もスキルもないのにと思う時にも、年齢的な問題も無茶ぶりを拒む理由にはなりません。気がつけば、少なくともやる気だけは一流働き手として、熱意だけは一級品の働き手として、私たちは不器用ながらも喜んで、神のため、また人のために働くものとされるのです。まずは逃げずに、神の呼び出しに応え、取り組み始めることが大切です。熱意のある働き手がまずは必要とされています。取り組みをブラッシュアップする能力を持った人は日本にもたくさんいると思います。しかし足りないのは、神に求められているのは、まずは、無茶ぶりですけれども、分かりました、まずは私が行ってみます、そう熱意を持って踏み出す人なのではないでしょうか。深い憐れみに押し出され、茶にむに課題に取り組む人を神は助けてくださいます。熱意のある社員に不足している我が日本にも、人の熱意に感化され、こだされて、あなたがそんなに熱心にやるなら手伝うよ、分かったよと言って協力してくれる人であるならば、まだあちこちにいると信じます。ですから、もし神の呼び出しを受けたならば、恐れることなく、尻込みすることなく、その呼び出しに応えていきたいと願います。祈りましょう。イエス・キリストの父である神様、ひょっとすると我が国では、なすべきことを成し遂げるための熱意が足りないかもしれません。どうか私たちを救うために、御子イエスをこの世に与えるほどの神様、あなたあふれる愛を私たちに与えてください。そして私たちをやる気のある働き手として、必要な場所へと送り出してください。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。